どうもありがとうございました。非常に具体的なナノチューブの話やなんかは新聞とか雑誌で見ますが、ここまで研究が進んでいるというのは皆さんも私だけは知らなかったかもしれないですが、それで最後に演習問題がついてたので皆さん頭にしっかり入ったとは思いますが、それでもいくつか質問ありましたらいただこうと思いますが、いかがです？はい、お願いします。
すいません、ちょっと突飛な質問になっちゃうかもしれませんけれども、Z グラム計測、そこのところではノーって書いてあるような感じですよね。
計測はできないということに対してはノーです。だから二重否定でごめんなさい。
できる。
できる。
できる予定。
はい、
で、先ほどのスライドでは、ヘモグロビンとかいろいろ事例として出たようなスライド画面があったような気がするんですけれども、はい、そこですね。
そうですね。
で、ヘモグロビンの領域はもう完璧にこなせるわけ
ですね。そうですね。ええ。
今現在でも可能なんです
か？今現在でもね、今、ここでお見せしたいのが 6.7 ミクロンのナノチューブを使って、一連の計測して、限界を 見極めましたので、で、長さを2ミクロンに持ってくれば、これ3ミクロンの絵がここにありますね。3ミクロンでも十分ヘモグロビンより、一桁下の検出限界を持ちますから測れると。
ならば、私の全くのね、一番初めの突飛な発想でということで恐縮なんですけども、おそらく、ヘモグロビンは、人体の中でいろいろ血流とかその他やってますよね。で、鉄がありますので、まあ本当はね、アインシュタインの言うね、E イコール MC 事情の超ナノとかミクロの世界で言えば、今までは計測できなかったから誰も実証できなかっただけであって、実は日々こう体を動かしたりとか、運動することによって、中には運動しないと暇になる人もいますけれども、することによって目に見えないですね、そういうヘモグロビンの中の鉄分が消費されて、その分だけ質量が減ってることがエネルギーに転換して体が動かされて筋肉運動動向につながってるんじゃないのかなっていうような、まあそんな大げさな発想を持っちゃったわけなんです。すいません。
いや、私何度も言いますけど、計測することは可能になりますけども、そういう、代謝との関連ですね、を追っかけるのに、外に出していいのだろうかとかね、そのあたりのことはちょっとわからないんですが、はい。
それではちょっと時間の関係で、どうもありがとうございました。もう一度、